聖書を読みいたします。聖書はガラテヤの信徒への手紙第6章の1節からお読みいたします。新約聖書の350ページです。ガラテヤの信徒への手紙第6章の1節以下。兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方はそういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい。互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです。実際には何者でもないのに自分を一方のものだと思う人がいるなら、その人は自分自身を欺いています。各自で自分の行いを吟味してみなさい。そうすれば自分に対してだけは誇るとしても、他人に対しては誇ることができないでしょう。以上です。ある時、ネットでですけれども、二度と行きたくないレストランというのアンケートがありました。もう、お話ししている通りですけれども、その後にですね、それでは二度と行きたくない教会っていうのは一体どういうものかということを、実はいろんな人に聞いてみたことがあります。特にですね、高校生などにですね、聞いてみました。二度と行きたくないレストランというのはですね、料理がまずいとか、店が汚いとか、トイレが汚いっていうのがですね、上がっていました。じゃあ、二度と行きたくない教会っていうのはどんな教会ですか？何をしているかわからないというですね。そうだろうなと思いますし、またですね、いつも扉が閉まってるんですね。で、看板はあるんだけどもですね、看板には嘘ばっかり書いてある。それはどういうことって聞いたらですね、毎週何曜日に聖書研究があると書いてあるのに、やってないかったとかですね、そんなことです。牧師の名前がですね、もう前の先生の名前になったりですね、そんなことを見てると、みんなよく見てるなというふうに思います。ただですね、行きたくないレストラン、行きたくない教会というのはですね、断トツでですね、みんなが言ったことは何だったかというとですね、レストランの方はですね、店員の態度が悪いですね。で、教会の方はですね、いろいろ聞いたらですね、行ったらですね、信徒に冷たくされたっていうかですね、迎え入れて、なんでしょうね、よく来たねと言いながら、顔はそうじゃなかったとかですね、そんな人間迎え入れてくれるその人のですね、態度とか教会の態度、それがですね、やっぱり一番ですね、もう二度と行きたくないというふうにですね、答えていました。確かにそうだというふうに思います。教会の建物とか行事とかではなくして、そこにいる人の問題なんだろうな、自分がですね、客として迎えられているか、本当にキリストに召されたものとしてですね、この人をですね、迎え入れているか、心地よくですね、過ごすことのできる配慮がですね、あるかどうか、それっていうのもですね、やっぱりその一点においてですね、その後の教会との関わりが全く変わってくる、そのようなことをですね、感じたことがあります。そう思うとですね、もう一度ですね、教会の中を吟味してもいいかなというふうに思うのです。今日はパウロはですね、信仰に基づいた助け合いについて語っているところです。その中で大切なことは何かというと、互いに重荷を担い合うこと、そしてもう一つは自分自身を吟味することだというふうに教えています。他者と比較するのではなくして、奉仕の行いを自分自身で吟味すれば、その行いは神様の恵みに基づいているというのが分かるということなのでしょう。すべては神様からいただく愛によって互いに使い合いなさいと教えています。私たち、教会の中にいる者ですね、互いにですね、神様からいただく愛によって使い合っているかどうか、で、そのことをですね、外に向かって証ししているかどうか、それをもう一度ですね、吟味してみなきゃいけないなというふうにも思うのです。先週のことでしたけれども、ある方がネットにですね、上げておられた記事を読みました。 このコロナ禍の中において教会がどのようなになっているかということでした。まあ、統計できちっと出しておられました。まあ、そのですね、統計を見るとですね、まあ、いろんなことがですね、私たちに教えられているなと思います。まあ、その一つはですね、教会に来る現住梅さんというかですね、コアなメンバーがですね、実はガンと減っているということですね。まあ、ですから教会から抜けた人たちが、まあ、たくさんいるということでしょう。ただし礼拝の人数はですね、変わっていない、ほとんど変わっていない。これどういうことなんだろうなというふうに思います。まあ、コアのメンバーは来なくなったけれどもですね、他からですね人が来ているということなのかもしれません。まあ、礼拝献金はですね、おのずとそこから下がってくるしですね、しかしですね、維持献金というか教会を維持している献金はですね変わらないとですね、これ現住梅さんというかいつも来ているコアな会員さんがいなくなったのになぜその献金が減らないか、それはですね教会に残された人たちがそれまで以上のですね献金をしているということなのでしょう。まあ、これはですね、ルーテ教会と違ってですね、その教会単体でですね、経済的なことを支えている教会でしょうから、まあ、そうせずにはおれないということなのかもしれません。じゃあルーテ教会はどうなんだというふうに思うのです。まあ、ここから統計をですね、多分本部が出されると思いますけども、この3年、このコロナ禍の中において3年どうであったかという、まあ、それをですね、きちっとですね、吟味した上で、じゃあどうするか。で、その中でですね、教会が成長している教会があるんだったら、それは一体何かということを考えなきゃいけないというふうに思うのです。もう、私、そんなですね、知識はありませんけども、このコロナ禍の中において成長している教会はあります。それをですね調べていくと、実は教会の中からですね外に出て地域の中でですね証しをしている教会、また地域をですねのですね、なんて言うんでしょうか、地域の中心をですね教会の中に持ってくるんではなくして、教会を地域の中の中心に持っていっている教会、まあ、そういう教会なんだろう、地域に証ししてきているかどうかというですね、まあ、そういうことをですね実は考えさせられています。このコロナ禍の3年間とってもですね神様から与えられた貴重なですね時だったと思います。その中において教会が一体何ができて何ができなかったか、まあ、その一つ一つをですねきっちりとですね吟味していくということが今求められているのかなというふうに思うのです。そういう意味では広島教会が子ども食堂を始めたということ、それをもう一度ですね思い直してみたいなというふうに思います。パウロは各地で自分の行いを吟味してみなさいと忠告しています。自分で自分を吟味するというのは大変難しいです。大抵は自分には優しくありたいからです。しかし全ての奉仕働きの源には神様の愛がある、そのことに気づくことが大切だというふうに言っています。おのおの自分だけではなく相手のことも考えなさいともパウロは教えています。すべての働きの中で常に自分を吟味していきたい、教会もそうでありたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。コロナ禍の中にあった3年間の教会生活、また信仰生活をもう一度振り返り、そこで何があったのか、そして何ができたのか、できなかったのか、それを考える一日を与えてください。どうかすべてのことが御言葉の上に立って行われていきますように。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、タリノニ幼稚園、そこに住む子どもたち先生、職員を事故や経営災病気、新型コロナから守ってください。ルーテル保育所は今週卒園式を迎えます。卒園していく子どもたちが、どうか主と共に卒園し、 私と共に新しい小学校に入ることができるように導いてください。その生活をお守りください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはあなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、祝福の御手、癒しの御手を与えてください。今日も必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。